皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
骨ストでございます。
はい、第306回2018年1月20日の配信でございます。
はい、
本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、うままさんがね、引っ越しの話題を最近やってますけれども、私もね、はいはい、家が狭くなってきたんで引っ越したいなと思うもののね、なかなかいい物件が近くにはね、見当たらず。ホネスさん、どれぐらいの広さのところに今住んでるんですか？
今？
うん。
3LDK。
ああ、いいですね。それぐらい欲しいよね。
いや、でもね、ほら、全然家賃が違うから、狭いですよ。東京の 3LDK は狭え。
ああ、そういうこと？
狭えんじゃ、これ。岡山の人間じゃねえけど、最近千鳥ばっかり聞いてるから千鳥みたいになっちゃうけど。狭いっすよ。
昨日、今日
は。3L が狭い。
いや、千葉とか行くとすごい、だだっ広いなと思って。
まあ、千葉とかはね。まあ、うちも多分、だから、ホネスさんのところに比べれば 3LDK の相場的には広いのかもしれないけれども、ちょっと、
なんか、ね。広いし安いでしょ。
うん。まあ、ただ、ちょっと、最近こう、人気のね、地域になっちゃって、
ああ、
若干、ね、
上がってきてるのか。
うん、高いんです
よ。地価がね。
うん、なんか、子育て支援とかをこう、頑張っちゃったりしてるところだったりするんで。
いいことじゃない。
そう。まあ、いいとこなんですけども。やっぱその分ね、地価にも反映されちゃって。ね。
うちはね、もう本当に、別にどこに住んでるか明かすわけじゃないんですけど、まあ、東京の西の方ですから。
うん。
まあまあね、別に、地域としてはいいところなんですよ。あ、まあ、子育ての支援もある程度ありますし。で、駅はね、ちょっと、まあ、最寄りの駅は、錆びれてるんですけど、まあ、隣の、両隣の駅がある程度、ちょこちょこ、まあ、買い物できるところなんで。
うん。
うん。僕もその辺で、学生時代っていうか、大学時代はね、その辺で、近かったですから。
バレますからね、私が今住んでるところがね。
あ、そうね。うん、
そうなんですよ。うままさんがもともと住んでたところに、すごい近いんですよ。
ああ。
だから、あの、街並み的にはすごくいいところなんですけど。
やっぱりなんか、いろいろ条件見ていくとさ、
うん、
やっぱ悩ましいよね。うちの方だと、でも都会と地方だとちょっと選ぶ観点違うと思うんですよ。
あ、まあね。
で、うちの方だと、まあ僕今電車通勤してるから、まあ駅に近い方がいいなっていうのもはもちろん、うんうん、まああります。それは同じかもしれないですけどもね。
うん、で
それ以外だとね、うん、津波？
津波ね、
災害系ね、
うん。やっぱ東海地震がね、やっぱ気になるところではあるんで、ね、やっぱ本当ね、海に近いところはめっちゃ安いんですけども、やっぱちょっと不安だなっていうのがあったり、あと、そうだね、部屋、あと車だね、駐車場代。
ああ。
うん。車が何台置けるかとか、
うん、
あとね、なんかマンションとかによっては、もう部屋に欄の口がついてて、それとも東京にもあるかもしれないですけど、もうインターネットの契約しなくても、普通にこう、刺せば、
うちそうですよ。
できるっていうね、そういうとこありますよね。
まあ、都内とかの方が逆に多いかもしれないですね、うん、その、
それはね、
光回線もマンションごと契約してるとかね、
入ってます。
そういうのだと、楽だしね、だとか、まあ、あと収納、以外もね、本当に悩ましいですわ。
だから収納しっかりしてた方がいい。
そう、グリーンティーさんからしたら全然魅力はないんでしょうけど、うちは、まあ、6階なので、
うん。
あの、玄関開けると、毎朝富士山が拝めるっていうね。
いや、東京の、
東京ながらに
して。いいよね。うん。
それはなかなか僕は今気に入ってるところですよ。
うん、夕日とかいいよね。
最高だね。
あの辺とかだとね。
写真撮っちゃうもん、毎回。この夕日最高っつって毎回写真撮っちゃうから。
うん、
まあ、気に入ってますね。
気に入ってるね。
まあそういうね、ちょっとリスナーの皆さんでもこういう観点気をつけた方がいいよとかね。 ちょっと僕もそろそろね、うん、部屋を探そうかなと思っていますので、教えていただけると
。ちょうどそういう時期ですしね。まあ、うん、2月3月で引っ越しするっていう人も多いですからね。
うん、
まあ。
そうね。でもこの時期の家賃は高いからね。
高い。
だから、うん、5月ぐらいにしといた方がいい。
うん。今からちょっと探し始めていいところがあったら、ちょっと移れるような準備だけ。
いや、でもいいとこあったらね、それ4月に契約されちゃうから。
あ、そう。
気をつけないとダメよ。今の時期のいい物件はすぐなくなるからね。
そうっすか。まあでもね。
もう一旦すぐ申し込んだ方がいいかもしれないですね。
そうね。
まあ、と言いつつ、ダラダラ行っちゃうような気がするんだ
よ。結局ね、めんどくさいからね、ね、引っ越しってね。
お金かかるしね、なんだかんだ。
お金かかる、すっごい。
はい。まあ、いつでもアドバイス募集中ですので、お便りで。いただきたいと思います。
そうね。
はい。
そうですね。はい。
ということで、まあ、今回ね、ちょっとお便りの方は、まあ、今回、2連続収録っていうのもありまして、ありませんので、早速本題に入りたいと思いますけれども。
いいっすね、スムーズで。はい。
まずでは、かけられタイムズ、うまもさん、こちらのテーマを紹介してください。
はい、そうですね、2018年、まあ、どんなものが流行っていくのかっていうことで、まあ、タイムズですけど、スマートスピーカーは全然、今回僕らで語ったことなかったんで、
うん。
まあ、今年来るんじゃないかっていう、ちょっと記事が、見つかりましたので、それをもとにね、スマートスピーカーについてちょっと話してみようと思います、
うん。はい。そうですね、スマートスピーカー今年来るかもしれないと言われてます。楽しみですね。はい。そして井戸端カオス、ホネソさんの方のテーマをお願いします。
何度かやったんですけど、
うん、
VR の話を改めてしようと。うんうんうん、というのは、うん、なんか VR、PSVR とかね、出ましたけど、あんまり盛り上がってないな、と。まだ、
う
ん、
まあ、買えないっていうのもあった
から、ね。そうそう、まだ買えないっていうところ
は。まだ買えない
ね。ただ、僕はちょっと去年、もう VR を体験したんですよ。がっつりと。この話ちょっとしたかもしれないですけど。
うん、
でそれを体験したことから僕の VR 熱というのは個人の中でぐわーっと上がってきてですね。
うんうん、
もう今日は、もうただただ三人で、VR ってすごくねっていう話をダラダラしようと思います。もう本当に。
うん。グリーンティーさんはありましたっけ ?VR。
僕ね、はい、多分ちゃんと体験したことはないかもしれない。
ないの？
ショーに。
ないない。
いや、まあ、ショー見学とかに行った時に、チラ見したぐらい。
はいはい、うん。まあ、そこら辺の話も含めてね。うんちょっと、三人で、うんうん、今話しちゃうと、なくなっちゃうんで、話題が。今日、ペラペラの話でいこうと思ってますんで。
うん。
ぜひね。はい。井戸端川さん、その話をしようと思います。
はい。ではね、早速、かけられたタイムズから、参りましょう。
2018年スマートスピーカーが普及するのかどうかということについて、かけらじタイムズ始めていきたいと思いますけれども、
はい。
実はね、去年もすでにそんなこと言われてたんですよ。去年のもう1月くらいに、Google ホームとか出るけど、日本に来るのはもうちょっと後になると。でも一体どんなものなのとか、2017年に売れるんじゃないのって言ってた記事は 見かけたんですけど、
うん。
まあ、結果どうだったか含めて、話していきたいと思うんですが、2017年ね、Google ホームとか、まあ、Amazon Echo とかが世界的にヒットしまして、まあ、AI スピーカーっていう言葉もね、浸透してきたと思いますと。うん。うん、で、まあ、Google が最近、2017年10月に発売したスマートスピーカー。だからまだ2、3ヶ月くらいしか経っていないんですけれども、販売数がすでに673万台に達したと発表していると。これはもう、言ってしまうと、ゲームのハードウェアで、プレイステーション4とか Xbox とか、任天堂とかのハード機になかなか近い感じの台数になってきてるんですね。
うん。
なかなか普及してます。しかも別に Google ホームだけじゃなくて、Amazon も出してるし、LINE も出してますからね。
うん、
うん。だからいくつかあるのにもかかわらず、まあ、一社の製品だけで、なおかつまだ3ヶ月くらいしか経ってないのに、もう、これ出荷台数じゃないですからね。うん。
うん。
これだけ売れていると。で、まあ、2018年のスマートスピーカーの出荷台数は、 まあ、5630万台に達して、さらに成長するっていうふうに予測されているというところですと。はい、ただ、シェアとしてはやっぱり 68% は米国、つまりアメリカ向けに、まあ、販売がスタートされていくという形になっている。まあ、7割くらいがアメリカで売られて、まあ、2位が中国かなと、というふうにされています。まあ、日本もちょろちょろ売れてきてるというか、まあ、ビッグカメラとかヨドバシカメラみたいな、ああいう電化製品売ってるところ入ると、どうですかみたいなのがものすごい来る。皆さんももしかしたら、正月とかにちょっとこう、電化製品買いに行ったら、Google ホームとかがこう安く買えますよとか言って、うん、そういう、ね、なんかこう、歌い文句見たかもしれないんですけど、うん。まあ結局僕買ってないんですけど、
うん。
お二人、もしかしたら買ってるとかいう人います？
うち買おうとはしてる。
うん、買ってない、ね。
買おうとはしてる。うん、あ、ちなみに本田さん買おうとしたら、どれを買いますか？
やっぱりね、まあ僕の周りで結構ね、もう買ってる人がいるんですよ。
はいはい。
すごいおすすめしてくるんです。で、いや、本田さんもう、いち早く買ってると思いましたって言われてるのよ。いや、別に、うん、まあそんな、世の中のね、動向を見てから僕は判断しますっていう話をしてるんだけど。その中で、一番人気なのが、やっぱアレクサだよね。アマゾンの。
ああ、うん。やっぱりアマゾンのなんだっけ、買えるんですよね。アマゾン連携したりとか。
そうそう、買えるし、なんと言っても、反応速度が一番速いのがアレクサなんですよ。
うん。
なるほどね。
で、Google とか LINE とかは、うん、人間がこうやって、例えば喋りました。何とかお願いって言って、反応速度が、1秒とかかかるものもあるのよ。0.5 秒から1秒ぐらいとか。
うん。
が大体、違うか。1秒2秒かかるのが Google で、Alexa は 0.5 秒で反応してくれる。
早い。
うん。
だからもう本当の日本、に、人間の会話と同じぐらい。なんか、これお願いして、ああ、わかった、ぐらいの、もう本当にこのスピード感でできるっていうので、まあ、アレクサがすごくいいんじゃないかっていう話をね、いろいろ教育されまして。
まあ、商品名ではない。うん。アレクサはあくまで、そうそう、音声認識システムのことを。
システムの側だけどね。
はい。商品名は Amazon Echo っていう。
Echo です、Echo です。
はい。
だから買うんだったら、まあ、アレクサが搭載できる、まあ、Echo かな？まあ、Echo以外にもいろいろ、アレクサ対応してるんですけど、まあ、やっぱりエコーがいいのかなというふうには、個人的には思ってるけどね。かといって別に Google ホームが嫌っていうわけではなく、Google ホームも、一緒に買って、比較したい。
ああ、確かに。
うん。
まあ、スマートスピーカーに馴染みのない方がすごく多いと思いますので、我々もそうですけど、はい、リスナーさんもそうだと思いますので、
うん、
まあ、大きく紹介すると、まず3つ、Google ホーム、Amazon Echo、あと LINE Wave っていうね、LINE の方、もう一つで出してますと。はい、まあ、大手で出してるものはまあこれで、まあ他にもたくさん出てると思いますけれども、
うん、
ちょっと特徴がそれぞれちょっとだけあって、まあ何を買ったらいいかっていう大分類があるとするならば、
はい、
まあ個々の、やっぱりその、先ほど出たね、Alexa の認識速度を優先するとかあるかもしれないんですけど、うん、まず大きく違うのが、やっぱり各社のサービス、を利用している人、これがやっぱりいいんじゃないかと。
はい。
例えば Google だったら、まあ Android ユーザー、あとはその Play Music とか、あと Google フォトとかそういうのを使っている人は、まあその Google ホームと連携しますと。あとは YouTube とか Netflix 使っている人たちも、まあ Google ホームがいいんじゃないかと。
うん。
まあ、何かと連携しますからね。はい。で、ついで、Amazon Echo に合いそうな人は、まあ Amazon といえば、やっぱりこう、Amazon プライムとかね、まあ音楽もそうですし、Fire TV とかで、もう動画サービス見てる人もいるんじゃないかなと思うんですけれども。あとは先ほど言った音声認識がすごく早いんで、サクサク、うん、まあ使いたいという人。うん。まあそういった人向けに Amazon Echo いいんじゃないかと思いますと。で、LINE Wave の場合は、まあこれも LINE ですから、
うん、
まあ LINE も音楽もやってるし、一応ニュースも見れるし、まあいくつかそのメディア的な機能があるので、まあそれを利用してるとその親和性が高いですと。
うん。
うん。あとなんか動画の読み上げ機能とかがあるみたいなんで、まあなんかこう小さいお子さんのいる家庭の人とかだとね、なんかこう、ちょっとほんわかしてくるかもしれないですよね。うん。 まあ、そんな感じで各製品出てますと。で、しかも、金額もですね、これが1万円ちょいくらいから出ていまして、まあ、大体平均して1万5000前後くらいで、基本的に買えますっていうところが、やっぱりちょっと、なんでしょうね、他の電化製品に比べると、比較的ちょっと手が出しやすい価格帯にはなってきてるのかな、というのも魅力的ですかね。
うん。
うん、で、まあいろいろなんか紹介動画とかを見てもらったら、本当にこんなことできんの?みたいに思うかもしれないですけど、まああくまであれは一番スムーズにその商品を使って、いいとこだけを映してるので、まあ。
そうだね。
まあ、実際ユーザーレビューとしては、全然、聞き取ってくれませんとかですね、そういうのもちょこちょこ見られてはいるので、まだまだ発展途上の市場だとは思ってるんですけど、
うん、
どんどんね、その製品自体もブラッシュアップされて、どんどんいいのが出てくると思いますと。と、うん、いうことで、今年、まあ、2018年は、まあ、スマートスピーカーが売れるんじゃないかというふうに僕も予想してるわけですね。
うん、
はい。まあ、そんな中、グリンディさんは、スマートスピーカーに求める機能とか、まあ、すでに搭載されているものもあるかもしれないんですけど、これだったら買うわ、みたいなのってありますか?
まあね、家電を操作できるといいね。
家
電ね。
家電。
うん。
だから、エアコンを切ってとかさ。
まあ、そうですね。
テレビつけてとかね。
そうそう。
うん。まだまだ、なんでしょう、家電までは、連携できてないですね。それで言うと。
そうね。まあ、それをできるとまたセキュリティがっていう話もあるんだけれども。
うん。
うん、そこまで行くと、ちょっと購入意欲ができちゃうかなって。ちょっと今の段階だとまだなんですよ、僕。
うんうん
うん。まあ、家電側の対応しないといけないかもしれないんだけどね。もちろん。
家電製品側も今なんか検討段階でしょうね。どの、うん、じゃあ、そのスマートスピーカーと連携するのが勝ちなのか。
うん、
あるいは、なんか API に、結局 API なんで、ね、何かしらもう標準の API つければ何のサービス使っても連携できるとかね。うん、ありますけど、同時にセキュリティもしっかりしなきゃいけないっていうのもあるんで。
なんかですね。買うんだったら普段の生活で、やることが増えちゃうっていうのは避けたい。
ああ、楽にはなりたいけど、うん。増やしたくはない
ってことですね。そう、結局、やる、このためにはこういうことしなきゃいけないんだよっていうのが増えていくと多分やらなくなっちゃうから。
うん。
なんかちょっとシームレスに普段の生活に組み込めるようになったら、買いかなって、ちょっと個人的には、思ってますね。
家電操作もまああるにはあるって、まあ Amazon Echo とかもカタログには書いてあるんですけど、うん、まあどこまで連携できるかちょっと僕も詳しく知らなくてですね。ね、うん、まあ多分普通のエアコンはまず無理ですね、
うん。そうだよね。
あとやっぱ課題としてはマンション住まいとかアパート住まいの人って、借りた部屋についてるエアコンとかって勝手に買い替えできなかったりするんですよ。マイホームじゃないととかいう課題もあるので、そういういろんな物理的なね、課題とかもいろいろある中でどういうふうに生活を便利にしていくのかっていうのをね、考えながらの、まあ、これからになっていくのかなっていう。
そうね。で、今ね、僕は自分の家にはドアにセンサーつけてて、入ってきたかどうか、自分のスマホに送られてきたりとか、お二人知ってるかもしれないけど、吹き込んでくれって言ったロボットあるじゃないですか。
ああ、はい。
あれがね、うん、そのハブみたいになっていて、っていうのはちょっとやってたりするんですけど、だからそういうのをちょっとやりたいなとか思っていて、
うんうん、
そういうのがちょっと遊べるようなやつがいいなと思ってるんですよね。
いや、だから、なんだろうね、この Google ホームとか、まあその AI スピーカーってまだ、まあ発展途上というか、それこそ連携できる IoT の機械自体がね、そんなに普及してないと思うので、うんうん、今言ったような問題っていうのは多分出てくるけど、うん、僕はもう一つ、なんかこの前こう、チラチラネットで見てて、あ、これは確かに便利だなと思ったのが一つあって、まぁ、ちょっと自分でね、プログラミングとか軽くしなきゃいけないっていうところもあるのかもしれないけど、
うん、
メモ。
うん。
なんかもう普段生活してる中で何かこう、時間を記録しておきたいとか、メモをしたいとか。
うん。
っていう時に、Google ホームに話しかければ、わざわざ PC 立ち上げたり、スマホ立ち上げて、こう自分でこう、打たなくても、メモが取れるっ ていうのがあってね。
うん。
で、僕が見たのは、まあ、まだ関係ないですけど、その、例えば、赤ちゃんのおむつを変えるときに、
うん、
なんか誰かが開発してたんだけど、要は、赤ちゃんのおむつを変えましたよっていうことを Google のスピーカーに言うと、その Google のスプレッドの中に、そのおむつを変えた時間を自動的に、こう、タイムスタンプを押してくれると。
うん、
で、その、タイムスタンプを押してくれたものを、例えば旦那さんと奥さんで共有することによって、赤ちゃんのおむつをいつ変えたかっていうのを、なんだろう、わかりやすくするとか。
うん。
で、それを毎回毎回さ、Google スプレッドシートを開いて、こう、いつおむつ変えたよって打つのって、もうめんどくさくて多分やらないと思うんですけど、
うん。
なんかそれをこう、Google ホームに話しかけることによって、その、今すぐ近くにいない旦那さんとの情報共有のために奥さんが開発してそれを使ってる動画とかが紹介されてて、
うん、
あ、これは賢いなと思った。
なんかね、買い物とか行って帰ってきた時にちょうど入れ違いになってたりとかした時とかに、
そうそうそうそう、
伝言ができるっていうね。
そう、それもそうだし、あとは例えば今の僕の普通の生活でいくと、例えば家の今の冷蔵庫の中に今何かが切れました。調味料何かが切れましたっていうタイミングってさ、まだそこまでアマゾンに、例えば七味をお願いするとかっていう生活習慣ではないから、メモしときたいのよ。
うん。
うん、例えばマヨネーズ切れましたとか、卵がなくなりましたとか、っていうようなことをわざわざなんかどっかにメモして、今度買い物行くときにもう一回冷蔵庫開いてっていうのめんどくさいから、今できることとしては、そのスピーカーで、例えば、あ、卵切れた、Google、卵切れたよ、とかって言うと、それが全部もう、なんかタスクリストというか、チェックリストとして貯めていかれていて、出先でそれのリストをパッと開けば、もう今自分の家に何がないのかっていうのが一覧で見れるとかね。
うん、
そういうふうに、スマートスピーカーはまず使えるんじゃないかなっていうふうに思ってる。
うん、
なるほどね。まあ、買い物に行った時に、あと何足りなかったっけって見たら、メモが連動されててね、スマホから見て。そうそうそうそう、あ、これか、っつって、卵か、っつって、
うんうん。あ、そうそう、ね、これなかったわ。あ、シャンプーも確か切れてた。あ、ハンドソープもないって書いてあるわ。あ、これ買ってかないとねっていうのが、わかるっていうのが、まずはいいんじゃないかなって、個人的には思ってるけどね、う
ん。やっぱりその人間が今まで、こう、手で書いたりとかしてきたものが、音声だけで済む場合は、まさに、ハンズフリーなんつってね。
そう、そうですね。
だからなんかこう歩きながらできるわけで。
うん。
なんか部屋移動しながらブツブツ言ってるだけでメモが完了していくとかね。
そうそうそう。
こういうのは確かに、まあ時間も節約できるし、思いがけない発想とかも逃がさずに何か、
う
ん。うん。残しておけるっていうのは一つありかなとは
思いますね。だから、なんかすごいぶっ飛んだ話だけど、今はこの Google ホームとかって、一つのスピーカーとマイクでこう、うん、部屋の中央に置いておくイメージだけど、
そうですね。
僕は将来的にもうなんかこう、ピンマイクみたいな形になるんじゃないかなと思ってるんだよ。
ああ、
一人一人に、そうそうそう、はい。一人一人にマイクがついて、その人がこう、何かその、話しかけたことが記録していく。で、例えば、うん、OK Google って言ったら、それに対して、ある一定の時間はその、ものが記録されていくとか、指示が出せるとか、まあそういう風な形になっていくんじゃないかなというのは、なんとなくね、思い描いてはいるけどね。
うん。今、ホネスさんがおっしゃったように、
うん、
今まで当たり前だと思ってたような、手先を使う作業が、ぐっとこう変わる転換期にまさに今年とかも含めてなっていくのかなっていうのは感じますよね。うんうん、スマートフォンだって、今まで通話は必ず、片手でこう押さえてとかいう耳元でやってっていうのあったけど、今もうハンズフリーで、ハンズフリー
で、ね、
イヤホンマイクで、うん、やってる人多くて、うん、様子がおかしい人に見えるんですけど、そのうち様子がおかしくなくなってくるというか、
そうね、それが当たり前
になってくるかもしれない。
うん。なんか、あれですよね、音声でやり取りすると手放しは本当にいいですよね。
いいね。
うん。なんか LINE とかの通知がさ、来て、スマホ見るの結構めんどくさいけど、読み上げてくれると、
そうそう
そう、なんか意識してなくても入ってきますからね。
うん。
なおかつ、人とのコミュニケーションも大切にすることが、まあ、できるわけです。まあ、うまく両立すればなんですけど、
うん、
まあ、ホームが拾っちゃう可能性はありますけどね。
うん。
拾っちゃう可能性もありますけど、 まあ、なんかスマホとか画面を見ながら話すよりは、やっぱり対面で人と話すときって、やっぱりこう、まあ、前を見て話したいっていうのもあるので、うん、そういった意味では、ね、なかなかコミュニケーションもそこまで、なんでしょうね、今までよりは良くなるんじゃないかっていう気持ちもしますけれども、まあ、各社、まだまだそ、なんでしょうね、できないことが多いにもかかわらず、一旦こんなに出してきていて、
そうね、
で、単価が低いんで、会社の売り上げに一切なってないと思うんですよ。その収益モデルとしては。
うん、
うん。なんだったら、維持費とか、あとまあいろいろ問い合わせも来るだろうし、サポートの方にもね、お金がかかるんで、どっちかっていうと、
サーバーとかもね。
赤字に近いんじゃないかと、うん、っていうくらいの、あれにもかかわらず、なんか AI スピーカーだとかいう風にして先駆けて売ってるのには、僕はなんかもう大きくですね、大きな仕組みが裏に存在するんじゃないかと思ってまして。
そうですね。
うん。まあ、それはですね、我々人間が今まで物を使ってきてる時って、なんでしょう、僕らに合わせるように何か物を作ってきてるんですよ、メーカーって。
うん。
手触りの良さとか、タイピングのしやすさで、キーボード変えたりとかあったんですけど、はい、実は今後、もしかすると逆転して、こう、AI スピーカーに合わせるように人の発音を学習させていき、次出すプロダクトの時にものすごい作りやすくしてんじゃないかと僕はちょっとだけ思っていて。
まあなんかマーケティングツールとして使ってる可能性はあるよね。あとはデータ
収集
でね。う
ん。まあデータは確実に分析してるだろうね。ここで取られたものはね。う
ん、だからすごい、
これまた別の商品、
ライセンスの
購買につながるし。うん。
うん
うん、まあ、それ別に悪い話じゃないと思ってるので、こっちも、さらにそれが便利になるので、それが進化っていうものなのかなとは思うんですけど、
そうですね。
こういう、一旦こういう商品が出回ってる間に、まあこれを持ってる人たちって、どうやったら AI っていうかまあスピーカーが聞き取りやすい音声ってどうやったらいいんだろうって自然とこう合わせに行くじゃないですか。
うん、うん。
あ、今のこれ聞き取られなかったな。じゃあこれだったらどうだって、えいって話して通じた時に、その発音に近づけるわけで、で、まあそういうことを繰り返していくと、どっちかっていうと、これまでツールを人間が使いこなす側だったのに、ツールに合わせていくっていう感じを、もしかすると、あり得てきてしまうのかなっていう仮説がですね、まあ一つ生まれてるわけですな。
だからこうなるともう本当に文字がなくなるとは言わないけど、うん、文字はもう完全に打ったり書いたりしなくなるよね、もうね。
うん、
だから機械が機械に何か提供するためのデジタルの情報として文字が使われるか、
なんか
まあ、文書化したメールを読むときだけとかはあるかもしれないけど、書くことは少なくなるかもしれないですね。
うんうん、だからもう文字自体が何かアート作品というかさ、もう一つの形にどんどんもう長い将来的にはなっていくような気がする。だから昔のね、その人類の祖先が絵で会話をしているところから文字が生まれたわけだけれども、その文字というものがどんどんどんどんなんかなくなっていくんじゃないかなっていうところは思うよね。
うん。
うん。
そうすると、翻訳という概念もなくなるだろうけどね、もう。
うん、まあまあ、で、いつの間にか時間来ちゃったって感じではありますけれども、まあやっぱり未来の技術としてやっぱスマートスピーカーすごく注目のアイテムかなと思いますし、あとは3社紹介しましたけど、Apple ね。Apple が、まあ今年早々に出すんじゃないかって言われてますので、ホームポッドって呼ばれてますけど、はい。はい。まあちょっと日本の発売の情報がまあ入ってないですけどね。うん。まあまずアメリカで売られ始めるんでしょうか。
そうね。
まあどこまでこれがその3社と比べてプラスアルファなんかこうおっと思わせるようなね連携機能がついているのかどうかっていうのもすごく楽しみではあるので、
うん、
ちょっとこれはうん楽しみにしていきたいな。
なんか蓋開けて結局そのアップル製品とつなげられますだけだったらちょっと拍子抜けしちゃう、
ね。ちょっと拍子抜けす、じゃあ発売時期ずらしてこれかよっていうね。
うん、ってなっちゃうよね。
そうするとちょっとアップルの明暗がちょっと分かれるようなそんな感じで。まあ、各社の出方がすごい楽しみな。まあ、あと、ソニーとかもね、どんなもの出していくんだろうっていうね。
まあ、音響とかも今もう出してますからね。
うん、そうそう。でも出してるんだけど、うん、そんなにこう来ないっていうのは、そうそう、やっぱりちょっと、遅れを取ってる感じもあるので。
いや、なんかのサービスやっぱり、密接に繋がってないと、AI スピーカーっていうのは今のところは、 なんか、支持されないっていう傾向にあるから。
そうですね。
だってスピーカーを買いたいわけじゃないからね。
そうなんだよね。そうそうそう。だから音響のスピーカーを買うんだったら音響のスピーカー買うもんね。うん、AI スピーカーじゃないよね。
そうそうそう。曲流せばいい
の部分がでかいからな。
そうね。
うん、まあまあ、そんなわけでね。まだまだ、絶対欲しいですっていうほどまで定着してないものの、きっと今年中に何かアップデートされたり、すごくクリティカルにみんなの暮らしを確変させるような機能が搭載されることによって、まあ間違いなくこういうこう、家の中に一個置いてあって、いろいろサービスしてくれるコンシェルジュ的な何かって絶対出てくると思ってたんで、
うん、
まあそれをちょっとこう、その動向をね、着目して今年ちょっと過ごしていきたいなと思いましたので、
うん、
まあ、ちょっと今日はそんな記事を取り上げてみました。はい。今日は以上になります。
VR ってすごくないですか？
いきなり？いきなりっすか？
VR。いや、なんかオープニングでうままさんじゃない、グリーンティーさんが VR を実際にあんまり体験したことないって言ってますけど。
うん。
今のその体験してない状況でのその VR のイメージをはるかに超えてきますよ、VR は。
いや、わかるよ。わかるんだけど、今の俺の優先度として VR が高くないっていうだけだ。
高くしろ！すぐ高くしろ！
オレンジさんは VR で一番すごいと思ったのは何なん？
いや、それがね、どっちの番組の話だか忘れましたけど、うちの会社の中に、うちの会社の中だけの展示会っていうのがあるんですよ。
うんうん。
要は、その会社のいろんな部門の人が、うちの部門でこんなことをやってます。世の中にこれからこんなものを出そうと思ってますっていうのを、まあ、いくつか展示してる中で、その VR をやってるチームっていうのがあるんですね。
はい。
で、その VR がやってるチームの、その展示が、まあ VR のコンテンツだったりしたんですけど、そこで僕は、ほぼ初めてぐらいその VR、まあ、いくつかね、体験はしたことあったんだけど、今まで。ほぼ初めての体験をそこで、したのよ、VR に関して。で、それがどういう体験だったかっていうと、うん、中のコンテンツが、フル 3D だったの。
うん。
うん。
いや、その VR、完全に VR の世界なのよ。
うん。
で、今まで僕体験したのってどちらかというと、その360度動画を実際の世の中でこう360度撮れるカメラで撮影した映像を VR で見て、あ、カメラ撮ってる人と同じ景色が見れますね、ぐらいだったの、正直。
うん。
うん。
それでも十分すごいのよ。うん。ああ、もう自分の好きな方向を見てられるな。みたいなところあったんだけど。まあ、まあ、こんなぐらいかと思ってたの、正直。
うん。
ただ、その、今回の VR を体験したときに、フル 3D で、その 3D の空間に自分が入ってる状態のものを体験したわけなのね。
うん。
はい。
で、そうするとさ、実際に自分が歩いたり、しゃがんだりした、この動きに合わせて、もう完全にその 3D の VR の世界も同じ動きで景色が見えるわけよ。
うん。
はい。
歩けるし。
うん。
実際に歩いたら、その移動するしね。で、その、まあもちろん限度はあるんだけど、その VR のその世界の中で大自然の中に立ったわけ。
うん。
その 3D の空間で作られて大自然の中に立った時に、
うん。
3D で作られてるって分かって、映像だって分かってるんだけど、もう、はるか遠くの方に見えるこの夕暮れとかを見た時にね、軽く感動したわけ。
あ、もうね、ホネスさんバーチャル世界から戻ってこれない。
いや、でも、じゃあ、分かるのよ。映像って分かってるんだけど、いや、なんだろう。すごい、ああ、俺、この大草原に今立ってるなっていう気分に、ちょっと浸っちゃうわけよ。
うん。
うん、
なんか、それを体験してね、してしまったところから、もう VR ってやっぱすげえんだなと、思ったわけですよ、
うん。いかに人間の視覚が ね、
そうそうそう、
大部分を占めてるかっていう。
そう。完全にこれで騙されるのかっていう、うん、いうのを僕は感じましてですね。
うん、
そっから VR すごいすごいっていうのももういろんなところでもう言いふらしまくってるんですけど、
うんうんうん、
なので今日ちょっと VR についてね、せっかくだし3人で喋ってみようかなと思ってこの話題を持ってきたわけなんですよ。うん、で、
ちょっと話題としては古いけどね。
話題としては古いんだけどね。うん、いやでもまだこれから、うん、そのフル 3DCG の VR ってもっと身近になってくるんじゃないかな。今もうすでにね、VR の、VR ゾーンとか新宿にあったりとか体験できるものって結構あったりするんですけど。
はい。
まあそれ以上にもっと身近になってくるんじゃないかなと。いうふうに思って。将来的にこの VR っていうのをどういうふうに活用すれば、なんかこう、かけらじっぽくなるかっていうところを3人でね、語っていきたいなと思ってるんですが。
うん。
はい。
これ過去に、かけらじで VR 特集したのって2回あるんですよ。
うん。
で、1回は2014年の4月に、VR でポケモンっていうね、そんな話題を1回してます。
うん。
で、2回目が2016年の4月、これも4月ですけれども、VR ヘッドセットの話をね、3人にしてると。うんうん、これも、どちらも井戸端カオスでやってるんで、今回も井戸端カオスで取り上げさせていただくんですが。まあ、VR っていうのは、まあ、だいぶ前からずっと言われてるわけです。この、まあ、AR とは違ってね、バーチャルリアリティと言われるところの技術でありますが、完全にこの、現実世界とは切り離された、まあ、世界が広がるというところで、まあ、VR というのは注目されてですね。今もう、おととしぐらいかな、PSVR っていうのも発売されて、いよいよゲーム機でもっていうような形で、だいぶ広まっておりますし、はい、もう直近では、モンスターハンターザワールドなんかが発売されるじゃないですか。
うん。
まあ、あれ VR でできるかどうかわかりませんけど、
うん、
まあ、おそらく対応はするでしょうね、これからね。でそれでゲームの中で実際にそう360度見れていろいろこうゲームをやっていけるというような段階まで今来ているわけですよ。まあエンターテインメントとしてのこの VR というのが今だいぶ広がってきているわけなんですが、ここでね、僕はこう一つやってみたいことがあって、それをちょっとお二人に評価してもらいたいなと思うんですけど、
はい、
いいですか？
はい。
僕がまずやりたいことの一つとしては、ツイッターでもちょっと書いたんですけど、日本全国、今の日本全国をすべて、街中を全部 VR 化したい。
マトリックスの世界みたいに。
いや、そう、そうなんです。
なっちゃうんですけど、うん、はい。
そうそう、そういうこと。もうマトリックスのような世界を作り上げたい。要は、今の日本と全く同じ世界を VR の中で構築をする。建物も全部一緒。
うん。
というのを作り上げた上で、実際の今、自分が VR つけて、歩いたりすると、実際それぐらいの大きさが必要じゃないですか。
うん。
実空間でも。
うん。
で、それだと普及しないと思うんで、自分の部屋で同じポジションで歩いてるんだけど、実際に VR の世界では、中を歩き回ってるような筐体も一緒に作りたい。
うん。ウォーキングマシーンみたいな。
そうそうそうそう。
あれね。エクササイズ用のやつの。
そうそうそう。で、今、それ、
うん、
もう開発されて、プロトタイプはいくつか出てるんですよ、世の中に。それを合わせてセットで作って、それを、これからの未来永劫を建物が建て替わったとか、取り壊して新しい建物を建てましたっていうタイミングも全部すべて 3DCD で、あ、違う、3DCG で作り上げて、今後の世の中を全部データで保存できるという世の中にしていったら面白いんじゃないかなって思うんですよ。
なかなか変わった趣味をお持ちですな、という冷静な反応なんですけど。
まあ、ちょっと変わってるよね。
変わってる？
変わって
るかな？
いや、わかる。面白いという観点はとてもよくわかるし、そういう、なんちゅうのかね、残しておけば、時代から時代へ移って、どういう変化
をしてきたのか。そうそう。だから、タイムマシーンになるかなと思ってるんですよ。うん、で、今、世の中でどんなことをやられてるかというと、渋谷の街を中心に、東京の街を2020年までに、 1964年の東京を VR で再現しようとしているプロジェクトが立ち上がってるの知ってます？
知らなかったですけど。
うん。
わかるんですかね。まあ、64年くらいだったらわかるのか。写真も残ってるし。
その1964東京 VR という、検索をしていただくとね、わかるんですけど、うん、一般社団法人で、その1964東京 VR というのが設立されまして、
うん、
これ萩本欽一さんが、なんかこう、なんかその、名誉団員みたいな形でやってるんですけど、その東京五輪が行われた1964年の渋谷を中心に、
うん、
過去の写真をですね、まあ、地域の皆さんから集めまして、
うん、
それで、こう、いろんな、角度から撮られた写真を合わせることで、1964年当時の東京の街並みを再現できるんじゃないかということで、3D 化してるプロジェクトがあるんですよ。
うん、
で、これまだ、去年の10月ぐらいからスタートしたばっかりなんで、まだスタートしたばっかりで。で、2020年なんで、あと2年間の間に、まあ、この VR を完成させようってことで今動いてるらしくて。で、これができるんだったら、今言ってること全部できるなと思っていて。
うん。
まあ、近いことをやってるわけですもんね、もうすでにね。
そうそうそう。うん。でもね、ただこの1964東京 VR が作ってる、その 3D の CG のクオリティは、まだ見たことないんですけど、写真から起こそうとしてるから、そこまで高くないんじゃないかなと思ってるのよ。
うん。
精度的にね。で、歩けない
し。うん。ホネストさんが欲しい、3D CG の、あれって本当に、あれ現実世界でかなり近いような。
そうそうそう。
レベルまで
予期してる。完全にほぼ一致という状況にしたいのよ。
はい、ああ。現存のゲーム機でも結構ハードですけどね。
うん、
あ、そうそうそう。まあだから、今すぐにっていうわけではなく、
はいはい、はい。
まあもちろんこれから、その、ね、クラウドのね、うん、サーバーもおそらくもっといいものが出てくるでしょうし、通信の設備もよりね、大量の通信ができるようになって、これから絶対なっていくと思いますんで、そうなった暁に、もう自由に歩けるように、徐々にしていきたい。で、いきなり全国は無理でしょうから、まずは、その、日本の国内にある、各地方の有名どころの半径1キロとかを、全部こう 3D、CG 化していって、そこにこう、自由に行った気になれる。
いいっすね。パリのシャンゼリゼ通り
とか。そう、とかね。
うん。
っていうことができないかなっていうのを思ってるんですよ。
うんうんうん。
まあ、かといって何かこう、旗を立ち上げてですね、僕が、じゃあ先導聞いてみんなやろうぜ、できる人集まれみたいなことをまでやろうとはまだ思ってないんですけど。
うん。
そういうのってなんか面白くないかなっていうのと、もう一つは、これが、そのマシンをね、実際にこう歩くマシン、部屋の中に置くマシンを作ることによって、なんか、あんまり外に出かけられないご老人とか、そういう人たちにも、ほぼ旅行と同じような体験をさせることができるんじゃないかっていうことも思ってるんですよ。
うん。
うん。
だから、東海道53次歩きたいですってなっても、実際に歩くの無理じゃない。例えば、仕事がね、65歳で引退されて、でも元気だからちょっと歩こうって言っても、さすがに本当に歩くのきついなという時に、その機械を購入してね。じゃあ、一日一日ちょっとずつ、実際の街並み歩いてみようとか。
しかもそれ計算でさ、速さ指定できるからさ、うん、おじいちゃんなんだけど、ものすごいスピードで歩けることができるわけですね。
っていうこともできるし、僕がやりたいのは実際のその、土地の傾斜もね、その機械でできるようにしたいのよ。要は坂のところは実際の立ってるところもちょっと傾斜がついてるような形にしたいなと思ってるし、
うん、
その傾斜も全部計算できるってことは、実際の傾斜よりも半分の傾斜にした形で歩きたいとかっていうこともできると思ってるのよ。計算で。
そうですね、うん。それはできますね。
だから箱根の坂を実際のあの急な坂上がるんじゃなくて、実際の 20% ぐらいの坂でちょっと歩いてみたいとかっていうこともできるかなと思ってるし。そういうことができると、うん、僕はなんか、すごい幅が広がるなと思っていて。で、なぜそれを考えたかっていうとね、根本に僕、 旅行ってあんま好きじゃないんですよ。昔話したことあると思いますけど。
うん、寝るのが一番って言ってましたもんね。
あ、そうそう、寝るのが一番で。かといって、旅行行った先が楽しくないわけじゃないのよ。
うん。
で、なんか写真とかでさ、例えばローマの写真見たらさ、多分行ったらこんな感じなんだろうなって予想ができるっていう話を昔しましたけど、で、うん、実際に行っても、その自分の想像を超えることはないっていう話をね、過去にしたことあるんですけど、うん、まあ、そうとは言っても実際に行くことが楽しくないわけじゃないんだけど、行くまでがめんどくさい、僕は。
うん。
で、そういう人って世の中にいっぱいいると思うんですよ。
わかりますよ。で、しかも、うん、多少だったらそれだったらお金出してもいいよっていう人もいると思いますね。
そうそうそう、うん。で、そういう時に、その筐体があれば、実際にその土地を歩き回る、このちょっとした疲れね。ソファに座ったままこう、なんかスティックで動かすとさ、あんまり疲れたりしないですけど、やっぱり実際に自分の足で歩いて疲れる感覚を味わいながら、外すともう家ですぐ寝れるっていう、僕にとっては最高の旅行ができるわけなんですよ。
最強の引きこもりみたいになっちゃうけど。
いやでも最強の引きこもりなんだけど、うん、行ったことあるって多分言えるぐらいのものにはなると思うんだよね。
いや、ちょっと、大事な目線が一個、欠落してると思う。
なんでしょう。誰かと一緒に行くってこと。
そう、誰かと一緒に行く。
そういうことじゃないんだよ。
マジで。
いや、でね。
いやいや。
なるほど、誰かと一緒に行くってことももちろん大事だと思うので、うん、その VR の中に、一緒に、例えば、一緒に住んでる人じゃなくて、例えば僕と今、うままさんとグリンティさんで、同じ筐体でログインをすると、その三人が一緒に旅行してるような感覚で行けるみたいなことも僕はできるんじゃないかなと思ってる。うん、
まあ、せっかくならそれセットにした方が、
うん、そう。
ユーザーが圧倒的に増えると思いますね。ニーズがね。
そうそう。で、うん、そうするとさ、実際にこう、自分の今隣に、だいたい位置も全部細かくして多分できると思うので、じゃあ今ここの駅集合ねって言って、例えば今から伊勢神宮三人で行きましょうと。ね。で、それで、伊勢若松の駅で集合しましょうっていうことで、そこにログインして、その改札付近でさ、3人実際に VR の中で集まってさ、おー久しぶりみたいな感じで3人だけで、お伊勢参りができるとか。
人も混んでないわけだ。
そうそうそう。
並ばなくていいわけでね。
混雑が一切ない状態で、いろんな各地にいきなり旅行できる。で、仲間内で楽しめる。で、ひいては、もしかすると、例えば芸能人の人と一緒にイベントでログインをして、芸能人と一緒に回ることもできるかもしれない。
まあね、わかる。わかる。わかるんですが、私は、
ダメ？
現実を求めたいって思っちゃうんだよね。
あ、だから現実求めたい人は現実に行けばいいのよ。
うん。いや、そう。で、うん、どれぐらい、なんだろうな、その旅行に対するニーズがどれぐらいあるのかよくわかんないですけど、僕はどっちか
というと、僕みたいな人がね、
うん。ゲーム的な使い方の方が、ニーズがありそうな気がする ね、まあ、ね。
そう。だから架空の、うん、例えばロードオブザリングとかに出てくるような溶岩の中の火山のステージとかがあった時に、うんはいはいはい、あれも実際立ち入り、絶対できない。そんな世界そもそもないんですよ。
うん、
ないんですけど、そういう、まあ、城とか兵士とかがいるような、ファンタジーの世界に、VR を通して自分の中に入れたら、僕は買いますね。
そう。
で、ただ、現実のものだったら、うん、実際行ってみた方がいい
と思う。あ、そう。そうそうそう。
でも、まあ、今のはあくまで一例で、今の現実って話しましたけど、うんはい、例えば、まあ、我々平和学習やったじゃないですか。広島のね、うんはい、原爆だったり戦争の体験を、その語り部さんから聞くっていう話しましたけど、実際にその当時の、戦争でどれだけこう被害が広がったのかっていうようなことも、ここで再現をすれば、なんか、人からただ話を聞くだけ以上の、多分感情になれるんじゃないかなと思うのよ。
まあ、ただ、それトラウマになっちゃいそうですね。リアルすぎて。
まあ、だから、そのトラウマにならないぐらいのレベルのね、表現しなきゃいけないっていうのはあるんだけど、要は、その、実際にこう、亡くなった方がこう、いろいろ倒れられてるっていうような状況を表現するのはもちろん、ちょっとハードル高いのかもしれないけど、こう、一瞬にしてこう、街がこれだけ瓦礫になってしまいましたとかさ、それがわかるだけでも、なんかこの、戦争を実体験しない人がこれから増えていく中で、なんかこう、語り部さんもどんどん今少なくなってるっていうのが問題じゃないですか。問題になってきてるじゃないですか。 いや、実際に体験された方の話をもとに、そういうコンテンツを作っておくっていうのは、僕は、一つ、こう、文化だったり歴史を残すっていう観点では、すごく意味のあることになるんじゃないかな、とは思ってるんですよ。あの、すいませんね、今回、僕の熱がすごい強い。
二人が若干引いてるっていう。
まあ、そう。
急にホネスさんが。
ただね、やっぱり、VR として僕が想像していた以上のことをではないんですよ。
あ、まあ、あの、範疇だとは思うよ。
うん。そ、なんで、そこまでってもうすでに僕も中学生ぐらいで考えちゃっていて、そこから先に、例えば超えていくものが今の時点でないんだよね。だから、熱が出ない。まあ、ない。
うん。触覚というか、何でしょう。やっぱり、目だけじゃなくて、味とか、耳、匂い、
う
ん、
そうね。
感覚。
あと、そう。今、ホネストさんが言ったようなものも含めて、うん、ビジョンが欲しいんだよね。VR って技術じゃん。で、これで人が助かりますとか、
はい。
なんかそういう、こう、具体的な何か、あ、これだったら欲しいっていう、ソリューションがまだ強くない。から、
それは災害シミュレーションとかできそうですね。
そうそうそうそう。
火災とか、実際の建物の火災のシミュレーションをするとか、地震が起きた時の、
うん、
まあ、あと津波とかがどれくらいに入ってくるのか全部計算して、
うん、
で、っていうのを事前に把握して、誰かが担当の人がその VR の中に入って、どういう被害が出たかを直接見るっていうのはありかもしれないです。う
んね、いや、今言った
ね。僕も一つあるのは、うん、そのさっき言ったその、これから高齢化社会になっていく中で、うん、このご老人たちに、こう、運動するきっかけを一つ作ってくれる一つのソリューションにはなるんじゃないかなと思ってる。
いいことだと思う。ただ、うん、何かあるうちの一つだと思うんだよ、それでも。
まあそうね、ワンノブだからね。
支配的な何かっていう感じではないように思って。
まあそう、もちろんそうですね。
うん、
だから VR ならではの、もう少し強みがなんか、一歩
欲しい。僕個人的にはよ、個人的にはだからそのタイムマシンをしたいのよ。うん、江戸時代に行ってみたい。
う
ん、俺は。
あ、そうそう。それができた時に、さらに何ができるんだろうっていう。タイムマシン
まあ、例えば、織田信長になれますみたいな感じになって、
うん、
例えばね、戦国武将とかになれますとかいう形の一式、
まあね、
ストーリーパッケージみたいなのがあって、中に入ると、殿とか言って、なんかもう見知らぬ変なもう部下みたいなのがブワー出てきて、うわ、なんだお前はとか言って、全部 NPC ですから、会話ができるわけですよ。
うん、とか面白いよね、そういうのね。
あとは、うん、例えばその、歴史、なんか僕歴史大嫌いなんですよ。
もういい。
あの、要は、よくわかんないの。体験してないし。
あ、これからには興味あるけど、過去のやつはそんなになん
て。過去のことなんてどうだっていいじゃんと思うんだけど、それがもしね、自分が、その、江戸城だったりとか、それこそ、本能寺の変の、その場所に、実際、こういうふうに起こってましたみたいなところ体験できたりとかすることによって、人間の理解ってもっと深まるんじゃないかな、とも思うしね。
うん
うんうん、だから、そういうなんか、一つの学習の面での、その、当時こんなんでしたよが体験できるツールとして、まずその土壌を、
そうだね。
作るために、この世界を全 VR 化っていうのができないかなっていうふうに。
わかる。すごくよくわかる。ただ俺多分ね、コストパフォーマンス考えちゃってんだと思う。
そう、いや、わかるよ、うん。コストパフォーマンス考えたら、ものすごくバカなこと言ってるのは、うん、もちろんわかってるのよ。
そうなんだね。すげえ大変だっていうのが分かっちゃってるから。
そうそうそう。
どうしても
だからこそ、今誰もできるんだけどやってないなと思う。うん、
そうだよね。
そう。
もうちょっと簡単に気軽にできるといいんだけどね。
うん。なんか、僕もね、今のものの、今の現実と同じやつを作ることに対してそんなに僕も興味が湧かないのはありますね。あの、架空のよく似た、同じような文明レベルの街並みを作って、そこで、あの、なんか、SNS 的な感じで一緒に入って、その世界だと、まあ、本当はできないんだけど、空飛んでみたりとか、
うん、
壁普通に駆け上がってみたりとか、それできますとかだったらすごく魅力あるかなと思って。まあ、グランドセフトオートっていうゲームの、
ね、
VR 版なんですけどね、それって。
いやー、だからね、VR、僕個人的には、
うん、
まあ、今の世の中そうだし、うん、まあ、いろんなね、そういう体験ができる過去も、もしかしたら未来もそこで見れたりとかね。うん、で、将来的にはそこの中で実際に買い物ができたりとかね。
うん。
まあ、そうなっていくのかなっていうふうには思うし。
まあ、なんだっけ、プレイステーション PS ホームってやつで大失敗しましたけどね。同じ仮想現実を作って、その中で物買ったり、ボーリングでゲームしたり、その中でゲームやったら本当にゲームが立ち上がるとかあったけど、大失敗しちゃったんですよね。
リアルを追求してなかったからだと思うんだよね。
うん、まあ、グラフィックもね、大しそこまでリアルじゃないし、結局コントローラーで操作してたんで。
そう。
まあ、
うん、だから実際に自分の足で歩くとか、うん見た感じがもう現実世界とあんまり遜色ないとかっていうことが分かれば、僕はその世界作っておけばそれこそドラマなんかでも活用できると思うしね。今、VFX でいろんなところでこう作られたりするじゃないですか。まあそういうようなところでも活用もちろんできるだと思うし、うん、なんかこう天候も自由自在にできるんで、例えば雨の日のこういった時のシミュレーションとか、それこそ防衛のシミュレーションとかも、いろいろできるとは思うんですよ。だから活用の仕方がいろいろできると思うんで、世界 VR で作りませんかというご提案をね、させていただいたんですけど。
うん、インセプションみたいな。
まあ、まあ、なかなかね、ここは夢を語る場というふうに聞いてますね。夢を語らせていただきました。
やっぱり実際にそういうふうに将来ね、VR に囲まれた世界ができたとしたら、うん、あれだよね。現実の何かをするってことは非常に価値あることになるのかもしれないね。
そうですね、
うん。
実際に会って何かするっていうことがものすごく貴重なことになるかもしれない。
うん、まあ今では
気づいたら
当たり前なんだけどね。
うん、本当にマトリックスみたいに現実世界は荒廃しきってるかもしれないよね。うん、
そうだね。誰も働かなくなって。
そうそう。うん、
まあそうすると多分ね、どっちが先か、僕らが VR に没頭するのが先か、僕らの脳みそがデータ化されるのが先か、どっちかだな。
そうだね。
うん、
それデータで生き続けるからね。
うん、
まあ、そんなわけでですね、うん今回は、僕の強い思いで VR の話をさせていただきました。
はい、どうもありがとうございます。はい。ちょっと前半のかけられタイムズの時にありがとうございましたって言うのを忘れてましたけどもね。今思い出しました。
ああ、確かに無言でコーナーが過ぎ去った
、自分がね、司会であることを忘れていたというね。
なぁ。
感じですけど。いや、あまりにね、やっぱ話、をしすぎていたのかもしれません。あと、まあ、今日2回ね、収録も連チャンでやってるので。
確かに。ちょっと集中力欠けてきたよね。
はい、そうね、そうね。
うん
まあ、振り返りをしますけれども。まず前半かけられタイムズがスマートスピーカー、ね、の話ですけれども。まあ、ホネサさんは検討中ということでね。うん、まあ、僕もね、スマートスピーカー話は聞いてましたけど、各社がどういう違いがあるのかってそこまでね、深くは見てなかったんで、まあ、いい参考になりました。特に応答速度とかね、結構話してみて、ストレスに感じるところだと思うので。
うん、
まあ、これ店頭で試せるんですよね。
試せます。
うん。
うん、
ちょっとそれを試してみて、実際どれがいいのか。まあ、あとは自分が使ってるサービスに近いのはどれかというのを
見て。まあ、買わないけど見に行くのはいいですね。なんか勉強になるし。
はい、うん。で、まあ、今すぐいらないなっていう人も、まあ、ちょっと注目して、今後ね、スマートスピーカーがスピーカーの形のまま進化するのかどうかもよくわからないんですけども。
うん、
まあ、こういう、流れがあるよっていうことは、ね、注目していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そのうちかけらじもこのスマートスピーカー経由でなんかやれるようにとかね、ちょっとそういうこともできると面白いのかもしれないですけどね。
うん、うん。
はい。そして後半、井戸端カオス、オネソさんですけども、まあ、VFX と VR についてということで、まあ、ほぼね、VR の話、になりましたけれども、まあ、ホレストさんの壮大な夢がね、の語られるっていう。
すごかった。あんなに語られ
た。俺人混み嫌いなのよ。まず、前提言うの忘れてたわ。
はいはい。
だから、いろんなとこ行きたいんだけど、人混みが嫌だから行かないっていうこともあるのからね。
うん。まあ、やりたいことはね、すごくわかりますし、自分もそういうのがあったら面白いなっていうふうには、すごく思うんですけれどもね。だからやっぱり、すごく大変だと。いうことと、それにかかる労力も あるっていうことで、ちょっと個人的にね、そこから先にはいけなかったですけども、ちょっとホネスさんはそこから先のことをね、考えて、いろんなね、多分ソリューションも含めて、まあ、提案をしてもらったということなんですけども、実際でもそういうサービス出てきそうですよね、今後。
まあ、来るでしょうね。うん、あと、なんかゴジラの CG 作った白組っていうね、会社さんありますけど。
あ、はい、
あそこら辺とかもね、まあ東京駅の周辺の CG、まあ建物内部はもちろん作ってないですけど、
うん、
外壁とかは全部ね、CG で作ったとかっていうところもありますから。まあそういうところとね、うん、どっかが組んで、じゃあ一緒に東京の街並みまず再現しましょうとかって、今多分、そのプロジェクトは進んでると思いますんでね。
うん、なんだろうね、VR って、なんか、すごく、回りくどいことしてるなって個人的には思っちゃうんですよね。
そうね。
だって、視覚の外にさ、ごまかしてるっていう感じになるんだよね。
そうそうそう。
あらゆる人間のその外界のその接触手段をごまかして、人間の脳に情報を入れてるみたいな、
うん、
そういう感じになりますよね。
一旦遮断して与えてるわけだ。
うん、そうそう。
いやでもね、僕なんかもともと、その過去との比較、うん、街のこの移り変わりみたいなところはすごい好きなんですよ。
はい。
だからこうなんか航空写真もすごい昔の航空写真とかが見れるサイトで結構遊んで見てたりするんですけど、うん、あ、昔ここって、田んぼだったのにこういう風に発展してきたんだな、みたいなのが見れるとすごく面白くて、そういう体験ができできないかなって思うんだよね、VR でもね。
うん、そうですね。まあそういう過去、
う
ん、
そういうところからなんですけどね。
面白いですから。まあ、ちょっと、これはいろんな人の英知を
結集集めてね。
一体何をどうしたら面白いのかとか、役に立つのかとか。ちょっと
本当に。個人の趣味がたくさんありすぎて。うん、なかなかまとめるってなると難しいかもしれない、
ね。そこを、だから、例えば秋元康とか、なんか突拍子もないことを考える人たちの意見も入れて、なんかすごく面白いことができるんじゃないかなと思うんだよ。
うん。
で、それが今もうできる技術は絶対あるはずだから。
うん。
なんかそれをね、やりたいなって個人的には思うんだけど。
まあ、なんかすごく身近な例だったら、俺家建てるときとかに、事前に自分の建てた家を回れるといいなっていうのは思うね。
そうそう
そう。
うん。
VR で。
それはやりたいよね、
うん。なんかそういうところだったらすげえ、なんかピンポイントだけど、売れそう。
あとさ、不動産なんかにしてもさ、うん、徒歩何分ですみたいな言われてもさ、結局車で連れてかれて住んでみて、なんか実は遠かったみたいなのあるからさ、うん、なんか実際にこの VR で歩いてみたりとかしたいよね。
そうね。だからインターネットからさ、アットホームとか、スーモとかから、そのデータをダウンロードして家でちょっと体験して、
そうそう。
で、ああ、これちょっとこの辺狭いなとかっていうのがわかるとかね、う
ん。なんか15分とか20分って書いてあるけど、あ、ここの距離だったら例えば歩けるわとか、うん、で、この距離でこの部屋の広さでこれぐらいの景色で見られるんだったら、あ、全然いいなとかって多分いろいろ変わってくると思うんだよね。
うん
うん、部屋選びとかは使えるかもね。って、個人的には思いましたけど。まあ、ちょっと皆さんもね。あ、どうぞ。
あと、コンサートとかを、うん、言ったかもしれないけど、舞台の上で聴けるようになったりとかね。
はいはいはい、はい。
クラシックコンサートを、じゃあ指揮者の立ってる位置で、その VR で体験してみたりとか。
うん、
まあ、そういうのはもう普通に当たり前にできるんでしょうけど。
まああんまりね、一般の人が VR の活用方法を考えるっていう風に今あんまなってないんですね。うん、だいたい VR を作ってる企業とか技術者の方がこういうことできたらいいんじゃないかで進めてるところが結構あるから、あんまり一般の人ピンときてないところがあるのかもしれないですね。ゲームでできるとか、
もう少し
そういうイメージ。
そう、VR 標準化団体みたいなのを一個立ち上げる。うん、まあ、ある、ね、近いのあるかもしれないけど、どっかの利権がね、うん、なんか牛耳っちゃいとかするから、ネットの世界が例えば、IETF とか W3C とかそういう組織があるように、標準化団体作って、
うん、
そこで何やるかっていうのを民間企業をこぞってみんなちょっとずつカンパしてね、
うん、
なんか大きく何か作るっていうくらいのことをすると、先ほどホネスさんが言ってたような街全体作るとか、
うん、
それくらいのものが割と現実的になってくるのかなって思いますね。うん、
まあ、ということで、いろいろな、アイデアもあると思いますし、こういうことできたらいいなって、この中では出なかった話も、リスナーさんの中では、あるかもしれませんので。まあ、そういった部分も含めて、お便りいただけると、嬉しいと思います。ということで、お便りの送り先ですけれども、まあ、かけらじでは、皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、e-mail、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、e-mail はかけらじ @gmail.com です。お便りフォームはかけらじの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。はい。ということで、第306回。まあ、こっち、今日も結構、話した。
306回だかな。
はい、306回ですね。
はい、はい。
ということで、まあ、今年の技術トレンドも含めてかけらじ頑張っていきますので、ぜひお楽しみ、これからもご贔屓についていただけると嬉しいです。お送りをお届けしましたのは、私、ブリンピンと、
ウマンバと、
オネストでございました。
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。